これでですね、第一四半期の概要の説明申し上げたいと思います。まあ、最初はですね、これは第一四半期のサマリーでございます。売上の方は 6% 増収、あとは営業利益ですね、21% 増益になっております。まあ、ここはですね、営業利益の、まあ、増加率はちょっと高めに見えますけれども、まあ、裏にですね、二つのファクターがありまして、一つ目は、引き続きですね、前年に比較すると、ロックダウンに入ってから、まあ、コロナ禍に入ってからですね、まあ、出張とか、マーケティングイベントとか、もうほとんど行ってないんですので、まあ、その成果そのままここに入っております。あとはですね、ちょっと下ののれん台焼却、除いた分見るとですね、14% 増益ですね。だからちょっとですね、ティッピングポイントの、のれん台の焼却もですね、3月で終わったんですので、若干その分も入っております。で、経常利益の方はですね、プラス 1% でとどまっております。で、なぜこれは営業利益 21% なのに、経常利益 1% 増益しかないのは、これはですね、去年逆にですね、16億円の、為替差益がありましてですね、今回はそれは逆に2億円の差損になっております。だから大体20億円の差はここに出ております。で、プリギャップの下の位と、8% 増収と、あとは、まあ、為替の影響と 6% の伸びになっております。まあ、そうすると、まあ、予想に対してどうなっているのか、我々としては予想通りの第一四半期ではないかなと思っております。まあ、利益の方はですね、これからの話ですけども、一応、売上の伸び率としては、まあ、順調なスタートではないかなと思っております。で、あとはですね、次、地域別の売上でございます。これは、為替の影響抜きで見るとですね、まあ、すべての地域伸びてますけれども、北米の方は、残念ながらまだですね、第一四半期のはまだマイナス 4% になっております。一方ですね、前回も申し上げましたように、我々の方も、北米の特に米国のビジネスの改善ですね、ちょっと見えておりますので、まあ、これからですね、これはプラスになっていくんじゃないかなと我々は思っております。ここは売上の、これで為替の、同じ為替レートの増収の率を見るとですね、まあ、大体 5-6% 推移しています。で、後ほどですね、この裏にですね、前から説明しているように、サービスの売上対ライセンス販売の売上の構成が変わりつつあります。ちょっと後ほどそのスライドを使って説明したいと思います。セグメント別の売上でございます。これだけ見るとですね、コンジューマーは相当絶好調で 14%、エンタープライズ 3%、しか伸びてないんですけれども、まあ、これは、クリノベ収益後の売り上げですので、そのうちにですね、クリノベ収益前、プリギャップの売り上げ出て、まいりますので、そこはですね、全く逆のことを言っておりまして、第一四半期どっちかというとですね、コンジューマーの伸びが低くて、企業向けの売り上げは伸びております。で、今まではですね、売上、企業向けの売上の構成ですね、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクション、左側の、クラウド関連の売上と、あと右側ですね、ユーザープロテクション、従来型のエンドポイントの売上、企業、オンプレムの売上ですね、この分け方してたんですけれども、で、左側の方は伸び率高くて、右側は成熟した市場です。で、今回はですね、ご覧の通りですね、どっちかというと右側の売上、ユーザープロテクションの売上の伸び率は高くなっております。この裏にですね、何が起きているというのは、これは去年ですね、岩倉もクラウドワンとかビジョンワンの説明がありまして、まあ、お客さんもだんだんですね、単品な製品よりもサービスの購入の方を移っております。ですから我々としてもですね、これからディスクロージャーのことを考えると、このスライドを使うよりも、ちょっとこの四半期からですね、ディスクロージャーの、方法もですね、変えたいんですので、このスライドは最後になります。で、次ですね、新しいディスクロージャーのために使える定義のちょっと、まあ、用語でですね、この説明ですね。まず一つ目はですね、ライセンス販売。まあ、AQ ソフトウェアライセンスの販売はですね、上の方は、ちょっと数字の例も出しておりますけれども、売る日は年ですね。まあ、例えば240ドルの売上の中に120ドルは、そのソフトウェアライセンスの量と、あとは120ドルはですね、年間のサポートですね。で、次年度からは、120ドル。初年度の半分ぐらいで推移しております。 一方、サブスクリプションライセンスの場合は、ソフトウェアライセンスの販売を行うんで、最初からですね、これはサービスの契約になりますので、初年度、次年度同じ金額、もう 120%、120ドルですね。もし月額払いになると10ドルかける12とかですね。ですから、初年度、次年度同じ金額になります。で、下の方ですね、これ最近、SaaS 型の会社よく使ってる、ARR ですね。Annualized Recurring Revenue。まあ、それは、どっちかというと、まあ、例えば月額払いの年間換算ですね。ですから、1年間の売上、今、例えばこの四半期の売上の年間換算するとどのぐらいになりますか。で、この数字ですね。で、売上の構成どういうふうに変わってたのか、これから、この定義ですね、ディスクロージャーを行いたいと思います。まず最初、今回からちょっと3つの新しいスライド入ります。で、1つ目は、これはお客さんの数ですね。で、ここは、前、エヴァからも一応、彼女のプレゼンテーションというと、データスライドですけれども、この右肩上がりになっているのは、サブスクリプションのユーザーですね。で、ちょっと下がり、左、ちょっと、また右肩下がりになっているのは、永久ライセンスのみのお客さんですね。パルペチュアライセンスのユーザーです。で、どっちかというと、我々の売上の、お客さんのベースもですね、だんだんサービスの方はしております。で、次はですね、これは新しいライセンススライドではないんですけれども、去年もずっと開示してきたもので、まあ、SaaS の方ですね、サブスクリプションの中にかなりの分 SaaS になりますので、まあ、SaaS のエージェントですね、どういうふうに拡大しているのか。まあ、この四半期もですね、順調にですね、70% 以上、前年に比較すると 70% 以上の伸びて推移しております。で、これで次の質問を去年できたのは、売上どうなっているのか。今回は、この売上の開示はこのスライドの形でしたいと思います。で、この、上がっているこのライングラフですけれども、これは先申し上げました、サブスクリプションの ARR ですね。ですから、まあ、これは月額払いも入っているし、年間の契約も入ってますし、これ年間の換算でございます。ですから、最後はですね、4億4100万ドルというのは、同じペースで1年間推移すると4億4100万ドルになります。で、伸び率としては、これずっとですね、ここにも出ているように、まあ、20% 強のペースで伸びております。一方ですね、合計で企業向けの売上ですね、見るとどうなっているのか。で、これは終わった四半期ですね、3億1400万ドルになっています。で、プラス 3% ですね。で、ここは、四半期の数字だけですので、まあ、年間同じ考え方をすると、これかけるようにすれば、まあ、一応、このスライドで見せたいのは、まあ、すでに開示しているポストギャップの、企業向けの売上の推移と、あとはですね、その中に入っている、この、サブスクリプション型売上の年間換算した ARR ですね。で、これで、大体売上の構成、どういうふうに変わっているのか。で、我々としては、そのうちにですね、もうかなりの分、過半数の分は、サブスクリプションライセンスをするんじゃないかなと思っております。ですから、これから、このか、スタイルの形でですね、この、カットはですね、どういうふうに推移しているか、説明していきたいと思います。で、あと、売上のシェア自体は、特に変わりはございません。これ、プリギャップの話ですね。さっき申し上げましたように、まあ、ここもですね、為替の影響抜きで見ると、まあ、すべての地域、まあ、順調伸びておりまして、北米だけはマイナスになっております。ここはですね、企業と個人と法人の売上の伸びですが、さっき申し上げましたように、この四半期ですね、企業向けの売上は 7% 伸びてます。で、個人向けは 3% ですね。ですから、プリギャップとポストギャップの伸び率は全然違いますね。まあ、そのうちに、これは、ポストギャップに入ってまいりますので、まあ、ちょっと、今年に入ってから、去年ですね、カンジューマーの売上の伸びの一つの要因は、リモートワークだったんですので、まあ、こそちょっと、定着してきて、企業向けは逆に言うとですね、特に我々、クラウドワン、ビジョンワン、その、サービスの形で販売している、まあ、製品というサービスですね。サービス群ですね。その売上の伸びはここに反映されています。 これはクリーヌベイ収益の残高でございます。まあ、特にここもコメントするものがなくて、もう順調に伸びております。まあ、これからですね、サブスクリプションの場合は、もちろん、前払いになると、このクリーヌベイ収益に入りますけれども、月額払いの数字が増えると、まあ、クリーヌベイ収益に見えない、売上になります。まあ、クリーヌベイ収益の方はね、その数字出てこないことになりますので、まあ、そこはさっき見せたスライドを使ってですね、状況を把握できればと思います。これを飛ばしてですね、これ、費用ですね、コストの方。で、ここはですね、まあ、特に前の、1年前の四半期に比較するとそんなに変わりがないんですけれども、一つは、資産化されている金額ですね。これはなぜこれマイナスになっちゃうのか。これは、時々に会計的な入りくりで、それを除くとですね、目立つのはですね、この、青色のアドミニストレーションですね。で、1年前は32億円ですね。この四半期で20億円になってしまいました。まあ、これはさっき申し上げましたように、まあ、出張はないとか、イベントはないとかね、その節約の受けでございます。一方ですね、緑色のクラウド関連の費用、これ20億円、1年前20億円に比較的は36億になっております。非常にここは伸び率が高くてですね。で、このクラウドの費用とさっき申し上げましたように、サブスクリプション型売上はですね、非常に連動性が高くてですね。まあ、これからその売上が伸びると、このコストも増えていく仕組みになっております。それでですね、キャッシュフローの方もですね、まあ、ここは相当170億円。これは今回この四半期でですね、営業利益の額も、それがこのキャッシュフローの営業活動のキャッシュフローもですね、これは最高の水準になります。で、この170億円になっているのは、まあこれは第4四半期の売上の売掛金の回収の分も入ってますけれども、まあそれを除いても、まあ結構堅調に推移しております。で、社員ですね、ちょっと減ってしまいました。この要因はですね、もう一つは採用活動ですね。ちょっとリモートワークの世界の中に採用活動は鈍くなっております。ですから予想通り採用ができていない。で、もう一つ目は最近ちょっとまあ、我々の方もですね、特に開発部門の方は、DevOps 組織に移ると、若干そこをですね、まあ、再編、行っておりまして、で、そこはちょっと一部の方ですね、会社を卒業したことになりました。まあでもこれは別にね、何か問題起きてるではなくて、まあ、新しいスキルとか新しいやり方の世界ですので、まあそれで一時的な原因でございます。あとはですね、まあまとめにですね、最後はハイライト、ローライト申し上げたいと思います。で、第一四半期のハイライトはですね、企業向けの売上の成長の改善ですね。で、あとは SaaS は順調に伸びております。で、まあ、営業利益と営業キャッシュフローですね、もう最高水準になっております。で、一方ですね、ローライトも申し上げましたように、北米の方はまだまだですね、第一四半期として売上の減少は続いておりました。まあ、この四半期から、ちょっとこの辺も改善して、プラスに変わるんじゃないかなと見ております。で、あとはクラウドの費用ですね。まあ、ここは、まあ、さっき申し上げました、売上伸びると、このコストも膨らむ仕組みになっておりますので、まあ、すべてローライトではないんですけれども、今日現在ですね、まあ、まだですね、先行投資の分もございますので、まあ、一応、PL 上にですね、コストの膨らみを売り上げる、ちょっと高いペースで推移してるかもしれないですね。で、要素自体は今のところは変わっておりません。私のは以上でございますが、後ほど必要等の形でもっと詳しい説明を申し上げたいと思います。ありがとうございました。